こんにちは。本日は157回目です。今日ご紹介したい本が肉ビジネス。食べるのが好きな人から専門家まで楽しく読める肉の教養という本です。小池克典さんの著者でクロスメディアパブリッシングから出ています。この本なんですけども、ちょっと表紙を見ていただくと、
なんか美味しそうなお肉が写ってますけど、
牛肉がバシッと載ってます。でこれは、去年出た魚ビジネスっていう本があって、それの姉妹編になってます。で最近実は結構この食の教養系の本が増えてるんですね。もともとここ数年も教養としてのなんとか、教養としての茶道みたいな、
ワインとかもありますね。
教養としてのワイン、教養としての系がすごい多くて、なんていうんですか、多分ちょっと前のリベラルアーツって哲学なんか
その
哲学とかそういうのを、歴史とかそういうのを分かりやすくまとめた本みたいなのが多分、まあ今からかなり前から5年以上前からそういうのが多くて、でその後例えば茶道だったりとかワインだったりとか、ある特定のジャンル全体を網羅して、その一冊読むだけでその全体像が分かる系の教養本が増えてて、やっぱりそのいろんな業界のこととかを読んで、その自分の、例えば自分の仕事は本屋だけど、ワインの話読んだら、ワイン のなんか世界の話を本屋に応用したら何かできないかみたいな、それ新しい発見があるみたいな、そういう読み方をするみたいな感じで、この教養系の本が流行ってるんですけど、その中で最近は肉とか魚とか、そういう食っぽいものが流行ってて、でなんで食が流行ってるのかなって思うと、一つやっぱりあるのはコロナだと思うんですね。コロナの時にもうちょっと今となっては信じられないですけど、夜レストラン入れない事態とかありましたよね。
そうですよ
ね、お酒が出せないとか、
確かに
8時で閉まりますとか、ちょっと今となっては夢のようですけどその時にやっぱり食って改めてすごい大事だったんだなっていう。で多分そろそろその例えば飲み会みたいな文化とかが大学とか会社とかにあって、それが場合によってはなくなった会社もあるだろうし、改めてやっぱりああいうのは大事だったよねって言って復活させているところもあったりとか、今そういうこといろいろあると思うんですけど、だから改めて直接会ってで一緒に美味しいものを食べるって大事だし、そのズームとかでいい場合はズームでいいけど、逆にこことという場面はリアルに会って食べるってことが大事なんじゃないかっていうのを改めて皆さん再発見したんじゃないかなということで、こういうその食の教養みたいなものが流行ってるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っています。でこの肉ビジネスっていう本は、すごいいろんな話が書いてあって、最初まず結構強いこと書いてあって、日本の和牛はグッチやルイ・ヴィトンのように世界が誇るブランド品になるっていう強いワードが書いてあるんですけど、でもこれ読んでみると本当に、いやそうだなって思います。本当にこのブランド牛の世界って本当にすごいです。
へ
え。なんか牛肉とか食べます？
食べますよ、好きですよ、お肉ステーキとか食べて
ます。なんかまず国産牛と和牛って違うらしいんですけど、知ってますか？
同じだと思います。
いろいろあるんですよ、そういうのが。
国産牛と和牛は違うんですか？
そう、13ページに書いてあるんですけど、国産牛っていうのはとにかく品種や生まれた地域に関係なく、日本で、生まれてからその半分ぐらい、生涯で半分ぐらい日本で過ごしてたら国産牛って扱いになるんですって、だけど和牛っていうのはそういうのと近くて、その品種による区分なんですね。だから日本で育てられてる方って全部和牛なわけではなくて、もうその認定されている品種のものだけが和牛なんです。だからもうブランドの世界なんですね。でこの黒毛和種、赤毛和種、日本短角種、無角和種の4品種およびこの4品種間の交雑種だけが和牛なんです。そういう風にそのワインとかもものすごいその限定があったりとかするじゃないですか。シャンパンって名乗れるのはそのフランスのある地域で作られた、ある製法で作られたものだけがシャンパンであって、あとはスパークリングワインみたいな、そういう感じと同じで、ものすごいこういうものがあって、でもこの品種の話もすごい書いてあるんですけど、ものすごい歴史があってそのものによっては日本の在来種に 他のアメリカとか他の国の牛の品種を混ぜて作ったそういう品種改良したものもあれば、日本の在来種の血をひたすら守り続けてるみたいなのもあったりとか、ものすごいそういうあの歴史があるんですね。それがその黒毛和牛とかって言われてるものとかがそういうその歴史があったりとかするので、そういうのがものすごいその手間とそのいろんな努力によって成り立っているので、だからそのルイ・ヴィトンやグッチのようにとまで書いてあるのそういうことで、実際今海外でこの日本の和牛っていうものに対しての注目が本当に集まってて、でそのしかもその辺もいろいろあって、本当にグローバルな世界がいろいろあるんですけど、海外だと和牛って、まあ、特にアルファベットで和牛って表記したりとかするんですけど、日本だとその日本の品種が海外に出ていった、その和牛ってされる品種が海外に出ていって海外で育てられている、そういうものもあるんですね。それもあるけれども、やっぱり日本で育てられた和牛っていうのがいいっていうふうに外国の方で思う方も多くて、そういう方がそれを食べに来るために日本に来るっていう、
何
そういうのになってるんですね。
そんな
にすごい。そうなんですよ。でこの著者の方は面白い方で、小池克臣さんは、うん、プロフィール見ると普通の会社員で肉の求道者って書いてあるんですね。でこの方本当面白い方で、魚屋の長男として生まれたっていう。
お魚屋さんなの？
そうなんです。だから魚食べるのが当たり前みたいな、もうステーキの日も刺身が置いてあるみたいな家で育って、はいはい、やっぱ肉に対する熱い思いを
そうなんだ、逆に
持ってでもう肉に取りつかれてて、だからこの人はあのその牛を育ててる方でもないし、うん、焼肉屋さんとかでもなくて、もうとにかく食べる調べるみたいな、もうその市場の裏の裏まで入って、そのいろんな生産者さんのところ行ったりとかして、ものすごい調べて、まあ、それはネットで発信したりみたいなことをやっている、うん、そういう方なので、で最近だともうその海外の VIP の、 その焼肉屋さんへのアテンドとかもやったりとかしてらっしゃるし、そういう海外の方とかで美味しい日本のお肉屋さん、あのお肉食べステーキ食べたいとかっていう方をここいいですよっていうんでアテンドしたりっていうことをやってるんで、
それ美味しいお店が載ってる本ではないんですね、しかもね。
載ってます
ね。載ってるんですよ。
読者特典で、
はいはい、
あの肉バカが教える一生に一度は行ってみたい焼肉ステーキ店リスト15選ってあって、
気になる。
でこれ見たんですけど、
本当だ、見た。
あの、どうせ西麻布とかの高いやつとか何しょって思ったら、それでももちろんあるんですけど、
はいはい、
あの2000円以内で食べられるところとかも入ってるんで、ちょっと今度行こうと思ってます。
気になる。
ぜひあのこれ QR コードが特典ついてるんで、あの買って見てみてください。
すごい。そうなんですね。
なのでちゃんと
行けそうなところ、
行けそうなところも入ってるんですよ。
超高級店だけじゃなくて。
で関西関東両方入ってるんで。
はいはいはいはい。
その辺もちゃんとあの分かってらっしゃるので、だから別にでこの本に読むと書いてあるんですけど、うん、別に。高級店だからいいっていう単純な話じゃないので、もちろん高級店はすごいやっぱり理由があって高いっていうことが、なぜ高いのか、なぜうまいのかとかもすごい書いてあるんですけど、
うんうんうん、
あの逆に高級店じゃなくてもどうして美味しいところがあるのかみたいなことをたくさん書いてあるので、
はいはい、
あの本当に何て言うんですか、ハイブランドだけじゃなくて、うん、カジュアルブランドみたいなものも書いてあるし、
はいはいはい、
この本自体はそのもうお肉の裏側全部みたいな話が書いてあるとともに、例えば焼き方の話とか、うん、美味しいお肉の選び方みたいな話、例えば特に個人的に割と若干ややあの裏側入る話ですけど、
うん、
最近スーパー行って英語等級のお肉買ってもあんま美味しくないなって思うこと結構多いですね。
そうなんだ、
うんうん、なんか英語等級って書いてあるんでしょ、英語等級って一番ランクいいんですけど、
はい、いい
です。でも、うん、でも結構安いじゃんみたいな、で半額になってから買おうかなとか言って買うんですよ、
うんうん、
で焼くと油が強すぎて、うん、最初食べると美味しいんですけど、ちょっと胃もたれしちゃう、
はいはいはいはい、
でなんでそういうのがあるんだろうなってちょっと思ってたんですけど、うんうんうん、その辺の裏側もいろいろ書いてあって、最近は英語等級っていうのは、うん、要するにある認定基準があるんですね、
はい、
その認定基準に合うように品種改良をものすごくやったりとかしているから、
うん、
だからなんていうんですかね、試験はパスできるんだけど、
はい、
美味しさは若干犠牲されてるみたいな、そういう最も効率的に英語等級の満たされる条件を全部満たしているけど、
うんうん、
かつての英語等級が持ってた、うん、そのもう本当にすごいいい環境ですごい手間をかけて育てた英語等級のお肉じゃない、そのある種最適な手段で作られた英語等級のお肉があって、だからそういうのはあの霜降りだけになって、その油を増やすことだけにセットされたりとかするから、そういうものはそのかつて英語等級が持ってたものすごい感動的な味わいとは違ってるみたいなこととか、そういういろんな裏があるんですよ。
うーん、すごい。
その辺のこととかも本当に書いてあって、本当にいろんな法律の話とか仕組みがいろいろあって、なんかもうこれをすごかったですね。もうなんか肉ってもので頭が満たされました、ひたすら。いや、なんか気になることあります？
なんかね、昔誰かに、ね、なんかその熟成肉
って話を
聞いたことがあって、ものすごい美味しいんだけど、なんかその熟成肉を売ってるところはすごい美味しかったんだけど、はい、でもなんか潰れちゃってなんか食べ物食べれないんだみたいな話を聞いたことがあって、熟成肉っていうのは何なんだと思った。最近あるんですね。
そうなんです、そういうお店が。86ページから、86ページで冷凍の話で、92ページからですね、熟成の世界っていうところがあって、熟成って何なのかっていうのがすごい書いてあって、これもちょっとあのすごいたくさんいろんな要素があるんで難しいんですけど、基本的にはそのただ新鮮だったらいいわけじゃないっていうのがルーク面白い世界で、
不思議。なんかと、ね、お野菜とかだとね、やっぱ取りたてが美味しいよねとかあるけど、そういうわけじゃないんです
か？そうなんですよ。で、一応仕組み的にはその突出された後に死後硬直が始まって硬くなるんですけど、はい、時間の経過とともに死後硬直が解除されて、タンパク質の分解酵素プロテアーゼが働き、肉のタンパク質を分解しますってことで、まあ、これあの魚でも似たようなことありますけど、要するに一回硬くなるんですけど、その後柔らかくなって別の変化が行われるってことが起こってっていうことなんですね。でそれによって肉が柔らかくなる、で熟成酵と呼ばれる特殊な香りが生まれる、でそのタンパク質がアミノ酸に分解されて旨味が生まれるっていうことで、その最初の新鮮なお肉とはまた違う独特の味わいっていうのが生まれるっていうのが熟成なんですね。でこの熟成の話もすごい奥が深くて、もともと熟成って実は冷蔵庫がない時代に行われてた、実はもっとすごい歴史があるものだったらしいんですね。それがドライエイジングって言われる、その真空パックせずに洞窟とかで寝かせるみたいなのに原点があるようなやつがあったりとか、でそのやり方とかも今でも使われてたりとか、あとその他にもからし熟成っていう、あの日本で伝統的に行われてきたその吊るして寝かして水分抜くみたいなやつがあったり、
はいはいはい、
でさらに高度なのがウェットエイジングって言われる、ウェット濡れてる、その真空パックに密封してあの温度管理しながらあの冷蔵庫で熟成させるっていうのがあったりとかして、ものすごいこのいろんな世界があるんですよね。でこれをまあそのただやっぱり熟成ってすごいリスキーらしくて、あの、失敗すると腐るので、
それはそうですよね。
でしかもドライエイジングだとカビ生えるので、でもそうい
う
高度な世界ですよ。もうチーズとかでもそうじゃないですか。腐敗っていう、その発酵と腐敗ってカビ一体みたいな話よく言うじゃないですか。そうなんですよ。だから本当にただ鮮度が良ければいいとかブランドだったらいいっていうだけの話でもないんで、なかなか面白いので、で本当にあのその内臓の話とかもいろんな話があったり、あのなんていうんですかね、だから普通にこれあの 読むとお肉に関するリテラシーっていうんですか、なんかそのあのお肉屋さん行ったりとか、はい、お肉屋さんのメニューとか見ただけで結構分かること増えるし、でまあ、 あのこれ帯にもなんか美味しい焼肉屋を知ってると人気者になれますって書いてありますけどまあだからその焼肉お店選ぶポイントっていうのは分かるんですよね。だからあのすごいこれ実用的な本なんですけど、でも個人的にはやっぱりこのその全部が分かるってすごい面白いなと思って、あの魚ビジネスも読んだんで、魚と肉を結構分かって
る、分かった感じ。
250ページで細かいトピックはすごい短くて読みやすいので、 もう歴史まで分かってるんで、和牛の歴史頭に入ってますからね。ちょっと面白くないですか。でしかもで何がトップのその牛なのかとか分かるんで、もうその牛が多分、
うんうん、
よくそのなんかちょっといいレストランとか結婚式とか行ったらなんとか牛のなんとかとか書いてあるじゃないですか。
ありますよね。
でそれがなんか黒毛和牛いいのかなぐらいに思ってるけど、うんうん、これで分かって、あこのあの牛がみたいな、
あそうなんだ
みたいなのが
価値も
分かる、そういう分かってくるのででまたここまでこれが逆に分かった上でだったらちょっと調べれば知識増やせるわけじゃないですか、うん、ベースができてるから、あこのなんとか牛となんとか牛の流れにあるやつなんだとか
へ
そう、最近は本当にこのブランド牛もこの血統があるだけじゃなくて、例えばその個人のこの例えば山田さんが作ってる山田牛みたいなそういうのとか出てきたり
あ, そうなんだ。
あとはその地域との掛け合わせ、
はい、
この地域で作られたものだけが名乗れる牛とかもあったりするので、ワインみたいになってるんですよ。あ本当
です、
ね、テロワールって言われるそのこの気候で海沿いの潮風を吸った草を食べたからなんとかみたいなもうそういう、もう物語みたいになってるので、
すごいですね。深いんですね。
もちろん最後は、まあ、その SDGs の話もやっぱりあって、今はやっぱり動物愛護っていう観点をどうするかっていう、
うん
うん、その牛の自身のやっぱりそのできる限り苦しみがなく、うんうん、その健やかにっていう話もありますし、やっぱりその牛のゲップが地球温暖化促進してるって話もあるので、それに関しても今そういう二酸化炭素出さない、あんまりメタンガス出さないような牛の開発とかもされてたりとか、もう本当になんか
そうなん
いろんなことをみんなが考えていろいろやってるので、あとハラルフードへの対応とかもあるんですよ。そのイスラムの方が食べられる食事、その条件もいろいろあって、はいはい、その製造プロセスとかも全部、うん、そのハラルの認定を受けられるための独自のやり方が全部あったりとかするんですね。でそういうのをあの国内でも生産できるようにできるのかとか、いろんなそういう話とかもあって、だからなんかこれ読むだけで本当世界っていうもの、この今の世界ってものが全部牛の視点から見えるというか、
うんうんうん、
いやなかなか面白いので、いやあの本当にこれはぜひ読んでいただくと、ね、牛の見え方変わると思いますね。
へ面白いですね、うん、やっぱ肉好きな人多いですからね、まだまだ。
そうなんですよね。やっぱ日本の歴史を考えても本当面白くて、日本って肉食ってやっぱり明治期あの江戸時代まではその仏教の影響もあって肉食って基本的にあんまりされなかった時代があって、江戸時代からなんですね、牛肉食べられるようになったのって。だからもちろんちょっと食べられてたみたいですけど、本当に本格的に食べられたら明治以降なので、本当になんかそういうこともいろいろと考えさせられて、
面白い。重要な、
はい、
焼肉の、あ、
焼肉
いや焼き方
焼き方
とかも書いてあるんです
けど、そうなんですよ、
温度とかね。
あ、そう、それは家でもできるやつです
ね。そうなんですね。私もなんかちょうど数日前にお肉なんか買ってきて焼いた時に、なんかネットで調べたら、はい、ステーキ肉は焼いた後アルミホイルで包んで休ませるって、
ね、あ、そうそうそう、
なんだそれと思いながら、わかんないけど休ませてみたけど、
どうでした？
なんか美味しい気がするけどわかんない。普通に美味しく食べれたけど、やっぱりやった方がいいんだなと書いてありますね、やっぱり。
そう、ここでも休ませるっていう。
そう、
しかも厚切り肉低温で焼くんですってね。もうそうなんだって。160度程度に、基本的に、中にあるタンパク質が70度超えると、うんうん、なんかダメになっちゃうらしいから、基本的に60度とかで未満で焼けるみたいな、はいはい、60度未満で焼くってどうやんだよみたいな。
難しいですよ。じゃあ結構時間かけて焼くってこと？
なんか
ある程度ね、
あのバーって強火で焼くみたいなのと全然
違うんですね。
で、これはまあ低温調理って言われる 低温調理、
うん、そのないですよ温度とかわかんないですよね。
なのでそういうのとかもあって、うん、いやなんかすごいですね。
面白い。
でも低温調理器って最近鶏肉とかでも結構流行ってるの で、
そうなんですか。
低温調理器っていうものが必要みたいですけど、うんうんうん、将来的にはこういうのも。
へ
え。面白いですね。でも一応低温調理器なくてもフライパンで焼く方法も書いてあって、うん、あのその辺もいろいろあったり、うんうん、いや本当に面白いですね。
そうなんですね。肉の世界はそんなことになってるとは。
何
等級とか全然そんなあんまりチェックして、めったに食べないから自分で買って食べるとかもないから分かんなかったけど違うんですね。
そうなんです。違うんです。だしそのさっきお伝えしたように、うん、英語等級を狙い撃ちして作られた美味しさを犠牲にした英語等級よりも実は A4 等級とかあと A と B とかっていうのも単純にいい悪いじゃないので、
うんうんうん、
あのその辺もいろいろあるんですよ。なんか単純に英語がいいみたいに風に思われてるんですけど実際はそのABC は美味しさとは関係なかったりとか、
はい、
そういういろんなことがあるので、うん、
そうなんですね。
そうなんです。ちょっといいスーパーに行った時に見方が分かります
ね、 ですね。本当に何を基準に選んだらいいかなってね、なんか見た目
そうなんですよ、ね、
ぐらいしか分かんないじゃないですか
そう。あと見た目も色が小豆色の方がいいとか、
なんか ピンクに近い赤い方が美味しいのかな
とかいろいろあるんですよ。
違う、小豆色の方がいいんだ。
そうなんです。ここで書いてある、
本当だ。
最高峰の牛肉はピンク色ではないんですって書いてある。
そうだ、そうなんですね。面白い。
そうなんですね。面白いですね。なのでこういうこの肉とか魚とかやっぱ読んでいくと非常に面白いんで。
そうですね。なんか生活も豊かになりますし
ね。そうなんですね。なのでなんかこの使える教養というか、うんうんうん、なんか割とすぐ使える感じがすごいなと思って短さがすごいなって。
本当ですね。ね、美味しいお店を知るとかだけでもね、
う
ん、
そうですよ。
どこの、そこ行った時にこうね、いろんな焼肉屋さんの
部
位とかも分かんないですから、
ね、いろいろ書いてあって
面白いです よ、ね、
すごい。
そうちょっとすぐ使える。
そうなんです。
あの肉の
早速この前食べましたもん。ハラミとか。
そうなんだ。いいですね、まあ、好奇心としてね。
そうなんです。
いろいろ知っておくと、
うん、
面白いかなってことですね、
うん、まあそんな感じで今日ご紹介したのが、はい、肉ビジネスという本で小池克則さん。でこちらクロスメディアパブリッシングから出ています。ではありがとうございました。
はい、ありがとうございます。